ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。いつもですね、これフリートークをわーっと挟んでるんですけど、なんか最近あれですよね、なんか要点だけなんかまとめて最初に言うみたいな流行ってるでしょ。わかんないですけど、映画もね、なんか結論だけ分かればいいみたいなね、なんかそれが流行ってるらしいですから、ちょっと私もそれに乗っかってみようかなと思いましてですね、この間映画見に行ったんですよ。でビートたけしさん原作の、アナログって二宮和也さんの主演してるアナログって映画見に行って、でそれね、ただで見てきたんですよ。その話をします、今から30分。はい、その話するので、もうここで聞きたくない人はもう来ちゃっていいです。はい暇でもうしょうがないと、死にそうだという人だけは、ね、今から30分聞いてください。ということでラジオ読み知らず始めてまいります。ということで、このジングル明けでここに残ってる方々はあれでしょ、だから30分暇でしょうがないっていう人たちが残ってるってことですよね。でも今自らこの30分ね、このラジオに捧げようと決めた方々なわけですから、ね、暇でしょうがないってことはないのよ多分聞いてくれてるんだから暇でしょうがないの、高圧的なこと言っちゃダメですよ今最初からね。もう定調に行かないと。で、そう、映画です。見たんですよ。で、ただで見たっていうのは、これはもちろん犯罪を犯したわけではなくて、友人からチケットをもらったんですね。イオンシネマで見たんですけど、イオンシネマのこう、なんつうのかな、ギフトカードみたいなのがあるんですよ。で、それで、なんか、そのカードがあれば、QR コード通すと、それでもう、まあ、いわゆるお金の代わりになるんですよね。それで1回分見れますみたいなチケットがあって、それで、さっき言ったアナログって作品を、最近見に行ったんですよ。で、結構バタバタしてたんで、この1ヶ月ぐらい、映画私月1本ぐらいは映画館見に行ってるんですけど、見に行けるときは、先月1ヶ月とかも本当に1回も見に行けなくてですね、本当に久しぶりに映画館行って、映画館ってやっぱり、ね、すごいいいんですよね。その私別に映画すっごく詳しいわけじゃないんだけど、なんかちょっとポップコーンのさ、匂いが少しもうしたりとかさ、なんかちょっと暗い薄暗い感じの空間とかさ、で席探してこう座ったり、私結構予告とか見るのも好きなんですけど、なんか始まるまでの幕合いの感じとかも含めて、なんか映画館でやっぱり映画見るとすごくいいなーなんていうふうに思ったんですよね。で、まあアナログ、まあ詳しくは全然見ていただければと思うんですけど、まあ、二宮さんと、あと女優の春さんがね、主演やってて、もともと原作はそのビートたけしさんが書いてる、小説なんですよね。それを映画にしてるんですけど、なんかインタビューでって、そのアナログの公開前の、まあ、いる前のって、宣伝をするために出るじゃないですか。で、二宮さんとか春さんとかがいろいろ出てたんですけど、番組に。そこで二宮さんがすごい面白いこと言ってて、この映画の見どころ何ですかみたいなことをアナウンサーの方かなんかに言われたときに、いや、ビートたけしと北野たけしの違いっていうのがやっぱり分かるっていうことを二宮さんが言ってたんですよ。で、なるほどなと思って、で、その結局そのどういうことかっていうと、ビートたけしだからこういう作風になるっていうことを二宮さん言ってるんですね。こういうストーリーになるし、こういうことを伝えようっていうその、空気感も含めて、あれはビートたけしっていうことでやってるのがやっぱりこういう作品になるんだろうなみたいなことをおっしゃっていて、で、私ちょうどそのまさにアナログを見に行った時の幕合い、さっきの幕合いの間にいろいろこう映画の今後を公開しますよみたいなのをやってる中で、北野たけし監督の首っていう映画が今度やるらしいんですよ。なんか本能寺の変をなんかこう作り変えてるようなやつらしいんですけど、で、それはやっぱりね、 今予告見た方は分かると思うけど、やっぱり北野武なんですよ、やっぱりそっちの方は。ビートたけしじゃないの。ビートたけしだけど、そっちはやっぱり北野武なのよ。武士との抗争とか、まあ変な話、その、血みどろの戦いとか、ああいうのはやっぱり北野武なんだよね。で、アナログはそうじゃないんですよ。ビートたけしなの。で、これってなんかこう面白い話だなと思って、まあこれ特にその、ビートたけしっていう人の凄さでもあるんだと思うんだけど、それだけじゃなくて、その、人間とかのその視点のどこを切り取ってるかみたいなガンってなっちゃったっていう話だと思ってて、結局そのビートたけしとしてその世の中に出してるものは、じゃああの人がどういうことをじゃあ大事にしててとか、どういう世界をみんなにこう見せようとしていて、逆にそれは北野たけしっていうなった時に、例えば映像も違うし、まあ起こる出来事も違うし、まあ多分好き嫌いとか苦手とかもあると思うんだけど、あっちはあっちでそういう視点で捉えた上での人間関係ってやっぱりあるんだよね。例えばヤクザものとかああいうものの人間関係でやっぱりあって、あれはあれでやっぱりこう見てこう人間を感じる部分があるんだろうなっていうふうに思う。でそれはやっぱり名前を変えて人を演じ分けるとかすごく面白いことだし、そこでやっぱり作品としてこうああいうふうにそれぞれ全然スタイルで消化できるっていうのは、まあ、あの方の凄さなんだろうなというふうに思うんですけど、それでやっぱりそのビート、まあ、これだとビートたけしと北野たけしの違いが何だろうかって思える方もいると思うけど、だからやっぱりそのビートたけしの方、ビートの方は、浅草キッドなんだよね。世界観で言うと。あ、世界観って言うとちょっと違うけど、いわゆるさ、下町の人情ですよ、完全に。だから、人間と人間がこう、どういうふうに思い合えるのかとか、アナログっていうのも、これ予告に書いてあるから言っていいと思うんですけど、その女性のその主人公を演じて春さんが携帯を持ってないっていう設定なんですね、この時代、令和の時代に。でその携帯を持ってない人とその二宮さん演じるその男性が出会って、どういうふうにこう関係を深めていくのかとか、どういうふうにコミュニケーションを取っていくのかとか、逆に携帯がないことによってこう多分今だとあまり考えられないようなこうちょっとコミュニケーションの断絶が起きたりとかみたいなことが、でそれによって明らかになるこう本当の真実があったりとかするわけなんだけれども、ただああいうのって結局その人間と人間がああいうこう本質的にもともとこう心と心でつながるってどういうことなのかとか、それはやっぱり人情みたいな角度で、人情ってまたちょっと違うんだけど、情の部分ですよね。そこでやっぱりつながるっていうのはすごくこうなんかビートたけしらしいなで、二宮さんも多分そういう意味で冒頭の話をしたんだろうなっていうふうに思うんですよね。浅草キッドってあれだよ、ネットフリックスでも何か言ってたけど、私がごめんなさい言ってるのはどっちかというと曲の方です。ネットフリックスの方でもいいんだけど、曲あれすっごいいい曲ですよね。浅草キッドね、私すごい大好きなんですけど、曲前ぴったんこカンカンかな、ぴったんこカンカンって今わかるのかな、今子供小学生とか終わっちゃったけど、あれ知ってるんですかね、金曜の8時からやってたぴったんこカンカン。あれでね、浅草キッドの曲がある、そもそもあれ曲なんだよね。ビートたけしが詞を作って、曲も書いてんのかな、あれ。多分書いてると思うんだけど。で、そこでもともと曲を作って、ビートたけしがそれをじゃあ歌ってっていうのをやってて、まあ、いろんな方、芸人さんとかも多分それを歌ってるんだけど、一回ぴったんこカンカンでね、俳優の、大杉蓮さんも亡くなっちゃったけどね、もう何年か前に。大杉蓮さんが、弾き語りしてたんですよ。アコギで。で、それをアコギで大杉蓮が弾いて、ビートたけしがそれを歌うっていうのがあったんですよ、一回。ぴったんこカンカンで。それがね、私なんか浅草キッド聞くとそれでも思い出して、アナログなんか聞、アナログ聞くじゃねえ、アナログ見た時も、なんかビートたけしのなんか、浅草キッドのなんか世界観に近いなとか思いながら、なんかそういう話だなと思いながら、なんか流れてぴったんこカンカンのことを思い出しちゃったんだけど、なんか私の中でなんかぴったんこカンカンのハイライトはあれなんですよ。浅草キッドを大杉蓮とビートたけしがやってるっていうのがあれがハイライトで、知ってる方はね、安住紳一郎とね、名だったら女優の絡みの方が皆さん記憶に新しいんでしょうけど、私個人的にはあっちです、ハイライトは。大杉蓮とビートたけし、安住かける米倉涼子も楽しいけど、安住かける綾瀬はるかも楽しいけど、個人的にはなんか浅草キッドのくだりがすごい印象に残ってて、あれだけすごいコードも簡単ですからね、浅草キッドってね。なんかアコースティックギターでなんかかっこよく弾き語りしたい人はなんか浅草キッドか 練習するとその結構簡単に弾けるからいいんじゃないかなと思うんですけど、であれをね、大杉蓮さんともともとギター弾ける方で、美術明さんとかすごい親交があったんですけど、なんかアコギと大杉蓮で思い出してるのが、バイプレイヤーズっていう深夜ドラマがあったんですよ昔で。バイプレイヤーズっていうタイトルそのままなんで、いわゆる主演級、まあ主演級なんだけどさ、主演級なんだけど、いわゆるそのバイプレイヤーズとして名を馳せてるような、松重豊さんとか遠藤憲一さんとか、もちろん大杉蓮さんも出てるしっていう人たちをあえて集めて、その人たちをなんか多分あれ本人役だと思うんだけど、本人役でなんかだべってるみたいなのをなんかドラマっぽくしてるっていうのが昔あって、深夜ドラマで数年前に。でなんでこれアコギと大杉蓮で思い出したかっていうと、まずその大杉蓮さんががというか、大杉蓮さんの遺作なんですよねこのバイプレイヤーズって。知ってる方も多いかもしれないですけど、そのバイプレイヤーズの撮影中期間中に確か大杉蓮さんが突然倒れて亡くなったんですよ。で最後その病院に搬送したのとか、あれ一瞬出てる松江さんとかが多分病院に搬送してるんだと思うんだけど、でその遺作になってるドラマ の, 主題歌をアコギでも弾き語りするの有名な竹原ピストルっていうアーティストがいるんですけど、とかいるじゃないですか。で竹原ピストルの「フォーエバー・ヤング」って曲がね、一番最新の回は違うかもしれないけど、もともとのその主題歌がエンディングテーマがその「フォーエバー・ヤング」って曲だったんですけど、めっちゃいい曲なんだわ。その「フォーエバー・ヤング」がまたアコギだけでやるんだけど、竹原ピストルがなんかそのね、大杉蓮アコギでなってるなんかそのバイプレイヤーズの「フォーエバー・ヤング」私この間久しぶりに聞いたんだけど、もういい曲なのよ本当に。なんかまあアコギでやってるからってのもあると思うんだけど、アコギ一本でそのむき出しの音にさ、歌詞もまあ詳しくは聞いていただければと思うんですけど、なんかあの歌詞をね、なんかもういい年したおじさんたちが出てるドラマに当ててるっていうのがすごい、なんかそこを考えてもすごくいい歌詞でかっこいいんですけどでなんかそこで大杉蓮さんっていう名バイプレイヤーの人生がリンクしてるっていうみたいな、なんかそう、しかもそれが最後遺作になってるみたいなのがね、なんかねたまらないんですよそこが、ものすごく。でなんか私別に大杉蓮さんのすげえファンみたいなわけじゃないのにめっちゃ話しちゃってんだけどさ、なんかついでに話しちゃうと、これも有名な話なんで私が改めて話すことじゃないかもしれんけど、そう遅咲きなんだよね大杉蓮さんってね、俳優としてはなんか40とかぐらいでしょ、なんかちゃんと本当に世に出たのって。でそれが世に出たらこれがまたすごい運命的なんだけど、で北野武の監督のソナチネだと思うんだけど、おそらくソナチネって、まあ、北野武だけど、どっちかっていうとあれはヤクザとかそっち絡みの、いわゆるこう外れ者の構想の映画だと思うんですけど、そのソナチネっていうので北野武が大杉蓮のことを見つけて、そこで大杉蓮を抜擢して、でその時もう弱い40ぐらいですよ大杉蓮、もう俳優としてはほとんどもう全然諦めちゃう人も、もうもっと手前で諦めてる人もいるぐらいだと思うんだけど、そこでたまたま見つかって、そこの演技で大杉蓮が世の中に広まって、でそのままどんどん名バイプレイヤーになっていって、日本中知ってる人になって、でピッタンコカンカンで浅草キッド、大杉蓮はものすごく恩義があるわけですよ北野武に、自分を見つけてくれた人だからね。だからそこでね2人で歌ってみたいな、でも最後の最後で、まあ、バイプレイヤーっていうものをこうテーマにしたドラマの撮影中に死んでいくっていう、なんかこういう人生ってやっぱりあるんだななんていうふうに思っちゃうですよね。だからその辺も含めてなんかやっぱりひっくるめてこうね、人と人とのつながりとかね、そのいつもいつもこうその人のことを見てなくても、まあ思い合えるっていうことをこうどこかで信じれるっていう、まあそこが、まあこっちはビートたけしっぽいところもあるんだけど、なんかこうその辺がすごくこう複雑になんか私の中では絡まり合って、わーっといろんなことが思い起こされてっていう、なんかそんな体験ができたという感じだったんですよね。でなんか映画続きの話でいくと、最近さっき言ったみたいに見れてなかったので、見たいものが溜まってたんですよ。なんかその同じ期間であれってタームで大体こう来るじゃないですか。この大体しかもあれ金曜日にね公開されるから、私大体金曜日で新しく出るのなんとなくチェックしてるですよいつも。でそういうなんか、いやこれこういう考え方してる人いるか分かんないけど、そしてなんかうがった見方かもしれないけど、なんかある程度長期的にやってくれそうなやつと、なんかこれ早めに見に行かなきゃ終わっちゃいそうだなみたいな、なんかあるじゃないですか、なんかその嗅覚として働くのね。それをね、どっちをどのタイミングで見に行くかみたいなのがすっごく自分としてはこう迷いどころであってですね、 ロングランしそうなやつだなっていうやつは、まあ変な話だけどちょっと取っといて落ち着いた頃に見に行くって手もあるんだけど、ただ混むのね、間違えるで行く日を行くタイミング間違えると超混むの、ね、私あんまり隣に人座ってて欲しくない人なんですよ、映画の時に。なるべくこう横が空いてても、じゃあ見に映画館見に行くのなんでやねんって話なんだけど、それは映画館にいたいからで、私それ最初に言った通りで、あの空間で見たいからなんだけど、なるべく空いてる映画館というか、それ空いてる階で見たいから、土平日の真昼とかに対するんですけど、そうそう。でもその方や、その中ちょっとこれから見に行かなきゃ終わっちゃいそうだなみたいなやつをどのタイミングで見に行くかみたいな、すごいポイントで、で、あのその中で一個見たのがね、あのゆとりですが何かっていうのを見たんですよ、この間。まああれごめんなさい、あれはロングラン系なのかすぐ終わったのか分かんないね。まあなんかあれはちょっと長めにやりそうですけど、ゆとりですが何かも、あれもともとドラマを2016年とかにやっていて、で私それ見ててめちゃめちゃそれが好きで、あの今回もそれを見に行って、まあ面白かったんですよね。やっぱ工藤官節もあったし、なんかうまくこの世相を指してる部分もあったし、すごい面白かったんだけど、であれゆとりですが何かって、あの今回の映画の副題にね、インターナショナルってついてるんですよ、実は。 あんまり目立ってないと思うんだけど、ゆとりですが何かインターナショナルって一応タイトルついてるんだけど、あれもあのまあなんかさっきのアナログじゃないけど、あのいわゆる公開前に先立ってのそのインタビューで、あれ俳優の岡田将生さんとかね、あの柳楽優弥さんとか、あの松坂桃李さんとかが3人で出てらっしゃって、あのあと工藤官さんもいたから、工藤官さん方もこれ言ってたと思うんだけど、インターナショナルってあれもともとそのなんかね、アジアとかでなんか各国で出て行ってロケをしようみたいな計画があったらしい、だからインターナショナルってなんかつけちゃったらしいんだけど、いろいろあってなんかあんまりできなかったんだってロケアジアでちょっとやってると思うんだけど、ほとんどアジアでロケできなかったらしいですよ。つまりインターナショナルって言ってるのにほぼロケ地日本ってよくわかんない、なんかねじれが生じてるらしくて、なんかでもとってもしょうがないし、なんか若干中国人っぽい人も出てくるし、まあ残すかみたいな感じで工藤官がただ残したっていう、あのすごい雑なタイトルらしいんですよ、あれ。インターナショナルって全然あってもインターナショナル感ほぼないっていう、あの話が笑っちゃったんだけど、そのインタビュー見て、なんかね、あのしょうもない、そうしょうもねえなと思って笑ったのもあるんだけど、なんかなんていうのかな、その雑さっていうの、あのなんか雑さっていうか開き直り、漫画かインターナショナルで最初つけてたし、まあいっかみたいなちょっとインターナショナルでつけとけば逆にそれっぽくなるっしょみたいな、あのなんか感じがですね、すごいいいなって、なんか潔いなっていうのもそうだし、なんかそのしょうもなさをなんか前面に出しちゃう感じ、なんかこんなんですけど受ければ見てくださいみたいなテンションでやってるのもなんかいいしっていう、なんかあの感じがね、コミコミなのか面白くて笑っちゃったんですけど、なんかその開き直りみたいなところで言うと、あのごめんなさい、全然映画の話じゃなくなっちゃうんだけど、深夜バラエティで最近なんか MC 変わりましたけど、あのあざとくて何が悪いのっていうのがあるんですよ。あの南キャンの山ちゃんがやってて、ちょっと前まで、あのあれテレ朝の番組なんで、弘中アナウンサーとあと田中みな実さんね、が2人で、やって、その3人が MC だったんだけど、その弘中さんと田中みな実さんが、卒業して、代わりにあの鈴木愛理さんって、あのキュートとかで活躍してた鈴木愛理さんが入って今やってるんですけど、あのさ、あざとくて何が悪いのっていうタイトルもすごいなと思ったのよ、よく考えると開き直りしかないじゃんあざといっていうことを認めた上で何が悪いんですかっていう、あのタイトルをさ、あの成立させてしまう、まあ、深夜っていう時間帯もそうさせてると思うんだけど、なんかこうあれがなんだろうな、ある種バズって、まあコンテンツとして面白いからっていうのはあると思うんだけど、なんかね、あれ一つ私あると思ったのは、まあ、このインターナショナルはどうかわかんないけど、まあ、そのつながりでこういうあざとくて何が悪いのとか、ああいうもののなんかこう人気が出たりとか、みんながこう共感を持って見てるのって、なんかね、開き直りに対する憧れみたいなのが多分あるんじゃないかなっていうふうに思う。あと言い換えると、自分がその開き直りをできていないっていうことへの、そのなんか解放源になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なんか何がなんか悪いんですかそれでみたいな。あと、まあゆとりですが何かも結局同じだよね。でもそれもそもそも言っちゃうよ、ゆとりっていう世代ですけど何か悪いっすかっていう、それでなんか問題ありますっていう、あの感じが結局そのあのコンテンツというか、あのワードフレーズの強さって、なんかみんな開き直りたいけどいろいろこう気にして、やっぱりみんなとお互いの様子を見合ったりとか牽制し合ったりとかして、その開き直るっていう行為がなかなか難しくなってる中で、 エンタメがその開き直りを見せてくれてる、タイトルで見せてくれてるとか、まあ、しかもそれもただただこう雑な開き直りではなくて、開き直ることにちゃんとそのある種なんだろうな、こうそこに面白さとかちゃんとこう意味を見出そうとしてるとか、あのそこでこう視聴者を置いてきぼりにしてるわけじゃないっていうのをなんかこう見せてて、それがやっぱりうまくコンテンツとして消化してるなっていうふうに私は思うんですよ。だから開き直ってるやつとかさ見ると普通は結構ムカッとしたりとかさ、まあ、今で言ったらすぐ叩きに行ったりするじゃないですか。なんなら開き直ってるやつを見つけに行って叩いてる説節あるでしょ、だってみんなって言っちゃうと、なんか少しでも開き直ってるとか、なんか自分の悪いところなんかもうあのこういやそうですけどなんか悪いですかって言ってる人を見つけた時に、まあ、それを叩くのって基本的に構図としてはなんていうのかな、あこの言い方があってるか分かんないけど、正しい構図では多分あるんだよね、そもそも遠目から見れば開きの悪いことをしてるとか、悪いことをしてなくてもあのちょっと後ろめたいことをしてて、それに対して開き直っているその人たちのことを上から叩く注意するっていう構図自体は、まあ、確かにある種正しい構図だからやりやすいんだと思うんだけど、なんかでもそれをこう逆手にとってエンタメにしてしまってるあたりのこうなんか妙っていうんですかね、なんかエンタメじゃないとこれやっぱりできないし、例えばこう社内会議とかね言っちゃえば、あと友達とのこうちょっとした会話とか、そういう中ではできないことをあえてやってるっていうのが、やっぱりそのバラエティとかコンテンツとかそういうこうサブカル的なところでやってるっていうのはすごくやっぱり面白いし、なんかそこに取り組んで、まあでも結局そこで共感を得てるっていうのは、なんかこの世の中のなんか逆手をうまいこと取ってやってるんじゃないかなと個人的にはなんか思ったりとかしてるですよね。なんかこうエンタメだからこそ成し得る見せ方かなという気がすると。で逆にって言い方かってるか分かんないですけど、なんかそのもっと多分私たちは開き直ってもいいんだろうなと思うですよ。あの、まあ、開き直自分も開き直っていいと思うし、あの開き直れる多分こう世の中っていうか、あのまあこれ難しいんだけどね、これもただその開き直ってる人をこうもうちょっと寛容に見てあげるとか、開き直りを面白がれる状態にやっぱりしていっても別にまあ本当はいいんだろうなというふうに思うんだよね。あの特に大人ですよ、大人もうだってもうさ、わかんないけどそのほとんどの人がだって掲げてるさ、そのこだわりとかさ、なんつうのマイルールとかさ、ほとんど大したことないじゃんそんなの。別にお前のマイルールはそんなに世の中に影響与えてないよ、本当にもう与えてないし、あのそれを誰かが破ったからといってですね、あなたに悪影響がそんなにあるとも思えないわけですよ。だからなんかなんつうのそのそこにこうすごく固執したりとかして、なんかいろんなものががんじがらみになるぐらいだったら、まあ別になんかこれでもこれはこれでいいんじゃないですかとか、なんかちょっと最初思ってた方向と違うところに行っちゃいましたけど、なんか悪いですっていうぐらいの感じでいた方がなんか面白いものができるような気がするし、面白いものを作るための面白いこう発想とか人たちも出てくるような気はするし、うんっていう感じがなんかするんですよね。だからそのあざとくて何が悪いのっていうその感覚とか、ゆとりですが何かっていうあの感覚をいろんなところにこういい塩梅で応用できると、なんかもうちょっといろんなことが面白くなるんじゃないかななんていう気がするし、なんかもうねさっきほとんどのやつが抱えてるこだわりなんかも大したことないよっていうふうに言いましたけど、私もなんかこんなこと言ってるけど、あの私もあなたもですね、あの100年後には全員多分死んでるんですよね、よくよく考えたら全員だ。でも例えばなんかもういろんな人の発言を気にするとかさ、開き直って何を思われるとかさ、逆に開き直ってるやつみたいな、なんかあいつのことをムカつくから叩こうぜっていろいろなんかめっちゃかめっちゃかやってるけど、お前らみんな100年後には死んでるんだよ。そもそも100年後ここに今私が発してる言葉なんか多分残ってないのよ、残ってないし聞いてるお前らも死んでるわけ全員っていうことを考えるとですね、あの意外に開き直りもそんなに難しくないかなっていう感じをするっていうって私は思っちゃいますね。あなんかコンツメソになった時は大体そういう思考を私はやるわけですけど、ただね、あのこういうこと言ってるとなんかまた外れなね開き直り方をする連中が出始めるんですよ。なんかこういうことを言ってるも、私の発言なんかすること本当に影響力はないからあれなんだけどさ、 例えばもうちょっとこう影響力のある人が私と同じようなことを言った時にね、その丸々さんが言ったからみたいなことを担保にしてさ、なんか変な開き直り方をするやつがいるんだけど、それはそれでまたお前大人なんだから考えてなきゃダメだよっていう話なんだけど、さっき言ったけど、あの私が挙げたあの例はコンテンツとしてやってるから面白いっていう前提があるわけだから、あれはね、だからそれはやっぱりこう何かやり方を考えなきゃいけないし、またそれがでもね、常識で外れなことをする連中は絶対どっかにいるからまた難しいんだけど、まあでもあの基本的にもうちょっと開き直れてもいいんじゃないかなっていう気が、なんか改めてこの映画とですね、あのまあその深夜番組を見てちょっと思ったっていう感じですかね。っていう話をしてる間になんかそろそろ多分終わりも近いんですけど、久しぶりにやったからすごい私時間調整しながらやってるんですけど、多分終わりが近いと思うんですよ。でここまでね、聞いてくれてる人は多分なんとなく気づいてるか忘れてるか知りませんけど、アナログはどこ行ったんだよアナログは最初の出だしはアナログだったはずなんだよ。映画のこれさ、冒頭でさ、私聞かなくていいですよってなんかちょっとなんかふざけた感じで言いましたけど、あれで冒頭で聞くのねやめた人たちは多分ですね、あのアナログのレビューを30分やると思ってやめた人いると思うんですよ。あの一回もしてませんレビューありがちな映画レビューなんだろうなと思ったんですけどね、多分ね、そうやめた人はね、残念でした。もうほとんど逆にしてません話ね。ここに逆に残って聞いてくれた人なんかバイプレイヤーズの方が多分気になってんじゃねえかなと思うんですけどね。バイプレイヤーズすっごいいいドラマだから見てほしい、しフォーエバーヤングもいい曲だから聴いてほしいし、あのゆとりですが何かも見てほしいし、あざとくては私、まあ、見たり見なかったりだからあまりおすすめできないんですけども、面白いと思います。で、あの一応ちゃんと言っておくと、あのアナログめっちゃいい作品だからそれは言っておきます。あのすっごくいい、あの後ろの方でなんかシクシク最後なんか感動して泣いてる人もいました。なんかいい作品です。だから映画館でねしっかりあの2時間ぐらいあると思うんですけど、2時間ちょっとかなあると思うんですけど、ちゃんと楽しんでほしいですね。あのなんか結末だけ分かればいいやとかね、あの原作小説ですけどなんか書店で立ち読みしてなんか分かればいいやとかっていう人もいるかもしんないけど、だってそもそも作り手はあれ2時間のパッケージでさ作ってるわけだから、それで見るべきだと私は思うんだよね。だしそれを映画館っていうところでも見るってところに私はこう価値を置いておきたいという人間です。だから私はそんな中であのその友人からもらったチケットは実は全部で3枚あるんですよ。あともう1回か2回ぐらいはタダで見れるのでね、あの無駄にしちゃいけませんから、あのタダで見て何が悪いんだと思いながら見ますんで開き直って見ますからっていう、なんかいただき物だからそれは頂戴したものなのでね、あの勘違いしていただかないようにっていうのと、まあタダでも何でもいいですけどちゃんとね、しっかりお金出すものには出して、で見るべき時間をちゃんと取って見るというので、私は個人的にやっていければなというふうに思いますのでね、まあ、このラジオもしよろしければ30分通して聞いていただけた方がいるならすごく嬉しいななんていうふうに思いますということで、まあ今回はこの辺で、アナログラジオ、アナログ開き直りラジオ終われればと思います。またよろしければ聞きに来てください。さようなら。